本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第10章26節から39節。聖書は後ろの方、新約聖書の437ページになります。ヘブル人への手紙第10章26節。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみとを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。本日はこの箇所より捨ててはいけないフリーパスと題してメッセージをお願いします。
今日の聖書の箇所を聞いて、厳しいな、私はどうしたらいいんだろうっていうふうに思った方は、結論から言えば大丈夫です。まずそこから安心していただきたいと思います。このヘブル人への手紙が書かれたのはローマ時代、ローマ帝国によるキリスト教会に対する迫害が非常に厳しい時でありました。そこでもともとローマ帝国の支配していた地域というのは非常に偶像礼拝、偶像崇拝が盛んに行われていたところでありますけれども、それは単に偶像崇拝が偶像が街のあちらこちらにあるというだけではなく、偶像の宮ではありとあらゆる汚れた行為が行われていたという、そういう時代でありました。例えばコリントにある神殿、コリントの神殿には1000人に及ぶ、神殿娼婦と言われる人たちがいた、そういう世界がローマ時代でありました。その中でキリストの福音がこう語り伝えられていって、伝えられていって、そしてそういう汚れた生活の中から救われて、キリスト教会の柱となっていく人たちが起こされていったのです。そういう中にあって迫害が厳しくなってきたときに、 キリスト信仰を一度与えられたにもかかわらず、それを否定して元の偶像崇拝の道に戻っていく人たちがいた。そしてそれだけじゃなくて、キリスト教会にとどまって信仰を守り続け、キリストに従っていこうとしている人たちを その教会の中で引きずり出して元の生活に引き戻そうとしていた人たちがいたということ、そういう時代背景の中で書かれたのがこのヘブル人への手紙であります。ですからここで、もし私たちが真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯し続けるならばというのは、そのことさらにというのは、これギリシャ語を調べますと自ら進んでとか、そういう意味なんですね。自ら進んで罪を犯し続けるということは、そのように元の偶像崇拝の道に戻って、そしてそれをもう積極的に行って、そして教会の中にいる人たちをそちらの方に引きずり込もうとする、そういう働きをしていた人たちのことを言うのです。これは本当にとんでもないことであるわけです。そしてさらに聖書の、ギリシャ語の辞書などを調べてみますと、このことは何を意味するかというと、弱さや無知やそういうことによって罪を犯してしまう人たちのことを意味していないと。だから私たちは弱さがあったり、あるいは無知のゆえに罪を犯してしまうことはあるわけです。そういう人たちに関しては、その裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他にはないのですというのは当てはまらない。だから今日私たちここに集まったのはなぜかというと、イエス様、あなたの血によって私を清めてくださいという願いを持って皆さん来られたと思います。どんなに罪深くてもイエス様のところに、イエス様、申し訳ありませんでした、あなたの血によって私を清めてくださいと言って戻ってくる者たちはイエス様は受け入れてくださるのです。だから一度ね、先週までもうずっとイエス様が私たちに与えてくださった祝福というのはもうとてつもない祝福であって、それは神の国の中で私たち一人一人を王とし女王とする、そういうフリーパスを与えるものだということをずっと学んできたわけですけれども、今日はそれを自分から捨ててはダメだよ、自分から捨ててはダメだ、その自分から捨てるというのはキリストに逆らうものになるということで、そのことを知ってですね、どうぞ今日安心して帰っていただきたいというふうに私は思っています。もう今日言うべきことは全部言ってしまったんで、これで終わってもいいんですけど、もう少し詳しく説明しますね。で、なんで捨ててはいけないかって言ったら、これはですね、再発行されないんです。このフリーパスは再発行なし。あれですよね、それは皆さん分かると思いますけど、いろんなパスがありますけど、安く買えるパスっていうのはなくしたらまた買えばいいし、もらえるものでもなくしてしまったらまたもらえるもの、再発行してもらえるものってのあるんですけども、ものすごく高価なものであったら、いっぺんなくしたらまあ再発行してくれませんよね。ものすごく高価なものであれば、それはまさにそうです。イエス・キリストの十字架の血というパスを私たちは与えられている。これの再発行はない。これは一生というよりも一人一人に永遠に一度与えられるパスだ、フリーパスだというのです。だから自分から捨ててはいけないと言います。 イエス様がこうルカの福音書の中でこういうふうに言ってらっしゃいます。17章2節3節ですけれども、この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい、そして悔い改めれば許しなさい。このもう一つ後ろまで引用しなければいけませんでしたけれども、あなたに対して一日にあなたに対して罪を犯す者がいて、そして悔い改めますと言って7回悔い改めますと言ってきたら許してあげなさいというふうにイエス様はおっしゃって、で7回目まではよくて8回目はダメ、8回目はダメかって言ったらそうじゃないんです。7っていうのはユダヤの中では完全数ですから、完全数ってことは何回でもってことなんです。イエス様はペテロが誰かが私に対して罪を犯したら何回許せばいいですか、7回ですか、で7を70倍するほど許せとおっしゃって、それはイエス様が永遠に無限に許される方だからです。だから私たちがつまずいて失敗して罪を犯すことはもちろんあります。その時にイエス様ごめんなさいって言って戻ってくる者たちに対してはイエス様は無限に許してくださる。そのことによって私たちに与えられた十字架の血潮という印、それは私たちから取り去られることはないのです。イエス様はここでおっしゃっているように、この小さい者たちの一人につまずきを与える者、そういう人たちから信仰を取り去ろうとする者たち、そういう者たちは石臼を首に結わえつけられて海の中に投げ込まれた方がましだというふうに言われるほど神様を怒られる。そしてここにこう、ヘブル人への手紙にはこう書いてあります。29節に、神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさいとありますが、自分を聖なるものとした契約の地、罪を許していただいた契約の地を汚れたものとみなすというのはどういうことか。一遍イエス様の十字架による贖いを信じたけど、やっぱりあれ違うよねというふうに言うってことです。イエス様信じたって何もなんないよっていうふうに言うっていうことが、その血を汚すということです。だから私たちはそういうものにならないように守られるように祈っていきたいと思います。しかしイエス様、この罪深いものを許してくださいと言ってイエス様の元に戻るというものは、何度でも何度でも許してくださる。そのことを私たちはまず知ることが大切です。ヨハネの手紙第1の1章7節、神の子イエスの血はすべての罪から我らを清める。神の子イエスの血はすべての罪から我らを清めるとあります。全ての罪です。一回じゃないです。清め続けるという意味です。私たちが生きている間、それは罪から完全に逃れ切ることはできないでしょう。しかしその罪の全てを許してくださる、清めてくださる、それが私たちの主御子イエスキリストの十字架の血であると聖書は言うのです。だから私たちはこの方の十字架の血を信頼していきたい。私は私の父は伝道しておりましたから、私は小さい時から信仰を持つようになりました。特に小学校の3年生、4年生、5年生、本当に小さい時からですけれども、大人の礼拝に出るようになって、何も分からなかったですけど、 一緒に座って礼拝を捧げていました。そして祈りによって与えられる喜びであるとか、そういう不思議な経験をさせていただくとか、そういうこともあって、私は小学校の4年生5年生の時には伝道者になりたいという思いを持つようになっていました。そして、この間もちょっとご紹介しましたけれども、6年生の時に聖書巡礼に連れてってもらって、その途中で寄ったロンドンのウェスレー教会のウェスレーの家に立ち寄って、ウェスレーの祈りの部屋に入った時に本当に不思議な感動に包まれた、そういう経験をしたこともありました。しかし私は自分が生まれ育ったその教団グループの中でのさまざまな問題に巻き込まれて、ひどく傷つけられ、高校2年生の夏にある時急にひどいどもりになって、そして、人の前で話すことができなくなりました。それは大学の4年生、イエス様に出会う、本当に深く出会う大学の4年生の時まで続きました。そしてそれだけでなく、大学に入って後いよいよ信仰がわからなくなって、わからなくなったという、わからなくなったんだと思いますけれども、わからなくなっただけじゃなくて、信仰を持っていること自体がもう重荷で仕方がなくなりました。この信仰を持っていると自分自身が自分でありえないという思いに駆られて、信仰を捨てなければ自分は自分自身でないという、そういう思いの中で私は信仰を捨てて生きていこうと思いました。そして愛されているってことが苦痛だった、愛されているっていうことが苦痛でした。だから自分を愛してくれるものを全部否定しなければ、否定せざるを得ないような思いに私は駆られて、そして父や母を足ざまに罵ったり、私を愛してくれている人を否定して捨てたり、そういうことをしました。私は神様いるってことは、信仰は捨てても神様いるってことは否定できなかった。だから私は怖かったです。で、私はその頃から毎晩のように悪夢を見るようになって、夜寝られなくなりました。で、悪夢がやってくるのが予感がするから、もう寝られないので、夜の当時はですね、夜11時までしか酒売ってくれませんでしたから、今はどうか知りませんけど、その直前になってですね、自動販売機に、酒の自動販売機に酒買いに行って、それを飲みながら、夜の時間を何時間も過ごすっていう生活をずっと続けました。僕はその時東京で下宿をしてたんです。もういよいよ本当に具合悪くなって、そして心も体もボロボロになっていきました。私は言語学を勉強していましたけれども、言語学を続けて勉強しなければいけない理由を見出すこともできなかったし、大学にも行かなく、大学からもう自転車で、正門から自転車で 1,2 分のところに住んでたんですけれども、大学にも行かなくなるし、本当に絶望の中に私は沈んでいきました。そんな時にフラッと行った大学の図書館のロッカー室で、あずさにばったり会いました。その時私は彼女を傷つける言葉をまた吐きながら、自分が具合が悪いってことを話したんですね。そしたら彼女は私に 長い手紙を書いて送ってくれました。あなたは人が持っていない知識を持っているかもしれない。あなたは人が持っていない能力があるかもしれない。あなたには人が羨むようなお父さんお母さんという家族がいるかもしれない。でももし神が愛であるのならば、どうしてその神様の愛に信頼して生きようとしないんですか。あなたのために祈っていますと書いてありました。で、私はその手紙を何度も何度も覚えるまで読みました。そしてもし神が愛であるのならば、どうして神の愛に信頼して神の愛を信じて生きようとしないんですかという言葉が私の胸に本当に突き刺さりました。そして私は神様のところに帰らなければいけない、そう思って前集っていた礼拝に戻りましたけれども、礼拝に戻っても私はどうやったら神様のところに帰れるのかわからなかった。礼拝の場に戻っても自分の心が神様から完全に離れていて、どうしたら神様のところに帰れるのか、その道が全くわからなかったんです。そして今日読まれたこの聖書の箇所であるとか、あるいはヨハネの福音書の黙示録の中にも、あなたの冠を固く保てと書いてある言葉がありますけれども、一度捨ててしまったもの、自分の意思で捨ててしまったもの、これはもう戻ることができないのではないかと、もう二度と神様のところに戻ることはできないんじゃないかと思って、私は絶望しました。しかし大学4年生の夏、そのグループの夏の正解があって、私は勉強もしてなかったし具合が悪かったのでアルバイトも辞めていました。もう時間がある、もう夏休みもう暇で仕方がないですからそれで特に何も期待してたわけじゃなかったけれども、その夏の集会に参加申し込みしました。前日から行く前日からやはり9度近い熱が出ていて、行くのどうしようかなっていう状態ではあったんですけれども、熱さましを飲みながら参加しました。その時、詳しい話は何度もしていますので皆さんご存知の通りですけれども、その当時東京で伝道していた高橋先生という先生がのところに私は行って、先生は私のために祈ってくださいお願いしました。高橋先生が私の頭の上に手を置いて、天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと一言祈ってくださった時、私はイエス様の御霊に触れられました。そして本当に失っていた自分、本当の自分とは誰、何なのか、その本当の自分に立ち返ることができた。イエス様と本当に不思議な一つとなる、そういう経験の中で私はイエス様の御霊に満たされて立ち上がることができたのです。私の死んでいた体、そこにイエス様の十字架の血潮が注がれて、神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める、神の子イエスの血は全ての 罪から我らを清めるという聖書の言葉が私の存在の中で大金の響きのようにガーンと響き渡りました。私の体の細胞の一つ一つがイエス様の十字架の血によって生き返っていく。その時私は自分の胸にあった二つの影が、病気の影がその場で消えてなくなったのが分かりました。私は自分から信仰を捨てた人間でした。しかしもう一度イエス様のところに戻らなければいけない、イエス様のところに帰らなければいけないと、そういう思いに立ち返らせてくれた人がいました。そしてどうやったらイエス様のところに帰れるか分からなかった私のために祈ってくれた人がいました。彼らの祈りを通して私はイエス様の父を本当に本当に受けることができた。その後も失敗はたくさんありました。罪に翻弄されるような時もありました。しかし握ってくださった方は真実な方でありました。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める。お祈りしましょう。私たちの主、私たちのイエス様、あなたが私たちを握ってくださったことを、選んでくださったことを感謝いたします。私たちは自分の揺れ動く心をどうすることもできないようなそんなものでありますが、あなたのところから迷い出てしまうようなものでありますけれども、しかしあなたはそんな私たちを、私たち一人一人を見つけ出すまで探してくださいました。私たちがあなたのところに本当に帰ることができるようになるまで、あなたはいろんな人を用い、あなたのしもべたちを用い、引き戻してくださいました。主よ、私たち決してあなたに敵対するものになりとうございません。二度とあなたに敵対するものになりたくありません。迷うことはあります。罪を犯してしまうこともあるかもしれませんが、しかしいつもあなたのところに帰るもので 張らせてください。あなたの十字架の血こそ私たちのただ一つの希望です。あなたの血は全ての罪から私たちを清めます。感謝いたします。この希望と喜びを胸にあなたと共に歩み続けることができますよう私たちを導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。